皆さんこんばんは。社交ダンス情報ラジオ番組ダンスウェーブ。この番組はダンス界の明るくホットな話題をお届けする番組です。毎回様々なゲストをお招きして、社交ダンスの魅力、またテクニックに関するような深い話もお伝えしていきます。僕はダンサーでありパーソナリティの加地優です。今日も頑張って番組を盛り上げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
ダンスウェイ、 We relay information about social dance on this program。
それでは早速最初のコーナーです。
Today's special guest。
今日も素晴らしいゲストにお越しいただきました。
ダンスウェーブをお聞きの皆様、こんばんは、関根千代馬です。
こんばんは、沼田真奈美です。
はい、本日もお越しいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
どうですか、2回目の収録は。
まだまだ緊張してます。
そうですね、なんかめちゃくちゃ緊張してます
なんか改まるとこう喋れないっていう。
もう全然喋れないですどうしましょう
ちょっと一杯引っ掛けて、から来たら
の方がいいですよね。
まあ次回はじゃあ何かお酒は好きですか。
いや、もうビールが大好きですね。
じゃあビール何杯ぐらい飲んでから来たいですか。
まあ10杯ぐらいですかね
はい、ではお二人のプロフィールを紹介させていただきます。関根長馬先生、昭和63年4月生まれの、現在は何歳でしょうか。
27歳です。
27歳、ロシア出身の純ロシア人。
はい、
これ純ロシア人ってことで大丈夫ですか。
そうですね、でも最近はい、国籍が変わったんで、
ついに、はい、
もう日本人になりましたね。
おお、じゃあもう漢字は勉強していく方向でいいんですか。
その質問はその質問にはちょっとお答えできません。
漢字よろしくお願いします。
ね、なんかいつもカタカナで書いてあげてる。
いや、ひらがな、まあ、ひらがなが多いんですけど、やはりね、大会の申し込みであったりとか書類であったりとか、すべて私なので、ちょっとはね、できるようになってもらいたいな。
そうですね、
漢字はやっぱ日本人ね、漢字は絶対必要なので。
そうですね、はい、でも漢字はちょっとね難しいね
ちょっとずつ頑張ってください、
は
い、
でもここに特技は歌、しかも演歌も好きって書いてありますけど。
そうですね、
演歌が好きで、やっぱじゃあ漢字
どうか。まあ今の時代は漢字の上にひらがなが振ってありますので
カラオケ、カラオケですか。
そうですね、なんとか
そっか、ありがとうございます。ですね、続きまして、まあ、沼田真奈美先生、はい、平成2年10月生まれの、現在は
この収録が終わった後には25歳になりますね。
いいですね。こう茨城県の日立市出身、特技はメイクアップ、ネイルアート、ダンスのヘアメイクですね。先週は何か資格のことについて語っていただきましたが、ヘアメイクをされるということで。
はい、ヘアメイクの方させていただきたいと思っているので、もしまたまた興味がある方はぜひぜひお声かけいただけると嬉しいです。
はい、お二人はテンダンサーなわけなんですけれども、ぶっちゃけラテンとモダンどちらが好きですか。
そうですね、どうですか。
どうですかねまあ全部好きなんですよね。
全部好き、
はい、
全部好き、
はい、
でもなんかラテンをやり始めるタイミングはモダンより後だったっていう。
そうですね、僕は結構ずっとモダンだったので、ラテンは、まあ、真奈美先生と組んでから、
うん、
もうすぐ6年かな。
6年、
はい。
こうラテンとモダンとどのようなこう踊り分けをされてますか。まあ、雰囲気の違いあると思うんですけども。
まあ体の、まあ、動かし方が違う
それは違いますよね、はい、
そうですね、はい、
でも長馬先生と組んでから モダンを私も本格的に始まったんですが、モダンもラテンと違わないというか同じところがすごいたくさんあるように感じて、なんかこんなに自由に動いていいんだっていうのを蝶馬先生と組んで思いました。
はい、ありがとうございます。ではここでまなみ先生のラテンで好きな曲を教えてください。
はい、ルンバでおすすめのブロークンボー。
カチスグルがお届けしていますダンスウェーブ、本日は関根組にお越しいただいております。早速なんですけれども、まあ、お二人がトラブルや喧嘩が起こるとしたら、ラテンとモダンどちらが多いですか？ちょっとぜひ教えていただきたいんですけども。
そうですね、私たちの場合は、スタンダードがチョーマがメインで、ラテンが私がメインで最初始まってたせいか、特にまあ喧嘩というか、スタンダードは本当に蝶馬先生に教えてもらう形で、ラテンの知ってることは私も言ったり、蝶馬先生もすごいラテン上手ですから教えてもらったりしていますが、
褒められちゃった
でも一番はやはり蝶馬先生のポリシーが喧嘩をしても上手くならないっていうのがありますので。
いいこと言うじゃないですか。
練習してる最中に喧嘩をし始めるとやめますね、練習を。
練習まず中断して、
はい、
そんな時は
すぐ逃げちゃう。
すぐ逃げちゃう逃亡。
いや、やっぱり気分悪くなると体がもう例えばやりすぎて欲しがらないと上手くならないと思うんで、はい、まあちょっと疲れた、あもう今は無理だなっていう、すぐやめますね、練習は。
でそっから飲みに行っちゃう。
いや
でもいつも楽しく練習してます。
まあまあまあまあまあまあまあまあ。
そうですね。
まああとはお二人といえばフィーリングカップルっていうそのイメージ。
あ
ー、まあ、それは蝶馬選手の影響なんだと思うんですけども、普通にこう真面目に踊るのとフィーリングの割合みたいなのはもしあれば教えてください。フィーリング グッド歌で
割合は、まあ、やっぱり気分ですよね。まあそういうみたいな喧嘩しないとか、楽しむっていうことかな。
私が思うのはよく競技会などでも蝶馬先生が好きな曲だとすごいノリノリでいろんな新しいステップが出てくるんですけど、あんまり乗らない曲だとステップに出るので、多分曲もあるのかなっていうのも感じますね。
あ、曲はありますよね。
ありますね。
おー、たまにこれちょっと踊れないなっていう曲とかも
ありますね。やっぱでも良すぎても、結局良すぎてちょっと逆にちょっといろいろやりすぎてぐちゃぐちゃになるっていう、体がちょっと入りすぎちゃうっていう感じですね。
はい、ありがとうございます。でお二人といえば、ダンスシューズメーカー ADS のスポンサーとされている。
そうですね、 ADS ジャパン。
どうですか ADS ジャパンは。
いやもう最高です。
最高、
靴は最高です。はい、
もともとちょっと床が硬いところで練習されてたりとか、そういうところで踊られる年配の方向けにクッションを厚めに作ったっていうのがきっかけらしいんですけど、とっても足に優しくて競技会でも履いてますし、
結構最初はまあいろんな、ね、できてないところはいっぱいあって、まあそれを毎回会って相談してそれをどんどんどんどん直していった感じですね。
どんどん改良していただいていろんな意見を取り入れながらやってくださるので、これからももっともっといい靴が出てくると思うので、ぜひぜひ皆さん履いていただけると嬉しいです。
はい、ありがとうございます。それでは蝶馬先生から曲紹介をお願いいたします。
そうですね、ジャイブの曲でレッドライトっていう曲です。
ダンスウェイブ、メールで答えて、 We'll answer the listeners' questions at this corner.
こちらのコーナーでは番組宛に届いたリスナーの皆様からの声をご紹介いたします。メッセージがたくさん届いておりますので、早速長馬先生、まなみ先生に答えていただきましょう。まずはじめに、ラジオネームラピスさん、ダンスを続けていく上で心がけていることは何ですか？ペア仲良しの秘訣はどうでしょうか？
そうですね、まずダンスを続けていく上で心がけていくのは、やっぱりずっとダンスを好きでいることっていうのと、あと見ていただける方も楽しんでもらえるようにっていうのは心がけています。
どうですか、長馬さん？
そうですね、
ちょっとどうやら真面目な質問に弱いらしい。
真面目な質問にはちょっと弱いですね僕は。
いや、ペア仲良しの秘訣は、ここはどうですか？
ペア仲良し、
うん、仲良しですよね。
愛ですね。
愛。
お
おお
すごい、全国放送で
笑われちゃったよ。
まあでも、カップルを組む上で大事だなって思うのは、相手を尊敬することかなってすごい私は思うんですね。
でもそれはなんかこう組まれてからも結構長い間尊敬してるっていう話は僕聞いてるんですけども、
はい、もうあっという間に5年と、うん、もうすぐ6年になるんですけど、やっぱりこうすごいなって思うところがいつもあるので、
例えば
やっぱりダンス面からですかね。
ダンス面、それはプライベート面ではない。
いや、プライベートも尊敬してますね、
はい、してるしてる。
はい、でもやっぱりこう自分で考えることがすごい多いので、こう人に流されないというか、うん、すごいこう深くまで考えて、なんとなくこうチャラッとしてるようなイメージがあるんですけど、その場に応じてやってる気がして。どうでしょうかね。
どうでしょうか。
まあそうですね、どうですかね、まあ、僕は結構、まあ、結構大事にするのが、まあ、デートしたりとか、
うん、
それはもうそれで結構仲良くなるから、結構ダンスだけっていうのが結構、ね、脳みそも疲れてくると思うので、う、まあ、美味しいご飯食べたりとか、どっか行ったりとか、今度は山登りに行くし。
おお、何山ですか。
何でしたっけ。高尾ですね。
高尾さん。
あんまり高くないですけど。はい。
そっか、これあれなんですよ、ラピスさんで、2人で休日はどこに出かけるんですかっていう、まあ、山登りは初めてですね。いつもなんかこうお決まりのデートコースなんかは
映画と温泉ですかね。
温泉はどこに行かれるんですか。
まあ、温泉って感じじゃないけど、
そうだ、ね、
はい、
まあ、水着着れてちょっとこうプールみたいな温泉ですね。
うん、はい、もう実名挙げていただいて。
まあ、ちょっと近場で、はい、豊島園の庭の湯っていうところによく行きます。
そうですね。なので、ダンサーも心が疲れたらやっぱりこう、ね、癒されに行くっていうのはどのダンサーも一緒なんですかね。
そうですね。
はい、
はい、
ありがとうございます。続きまして、ラジオネームスポボビッチ成田さん、真面目な質問で申し訳ないのですが、スリーサイズを教えてください。
いやー、真面目ですね。
真面目ですね。
真面目すぎますよ。
真面目かつストレート。
ストレートですね。
まあこれは塚田先生の回にもですね、こういう質問があったんですけど、やっぱりそう聞かれるってことは美しいパートナーだっていうことなんだと思いますよ。そんなパートナーを持っていかがですか。
いや、もう本当に美しいと思います。
棒読みな感じですけど、
ね
ね、まあ、すごい、この前のテレビ出演の時も、
はい、
まあ、グラマーラスなパートナーで、
ね、そうですね、結構ね、
メディア受けはしたんじゃないかなって思うんですけども、
結構胸が目立つっていう。
まあでも実際小さい頃からやはりコンプレックスだったので、いつも隠そうっていうのがあったんですけど、長馬先生と組んでからは なんかすごいこうなんでしょうね、そのコンプレックスがなくなるように言ってくれたので、服装とかも先生と出会ってからすごい変わりました。
今日なんか褒めまくりじゃないですか。
なんかちょっと家に帰るのが怖いです僕。でも結構あの最初会った時にはやっぱり胸を隠そうっていうふわっとした服とか着たりしてたので、でもちょっと胸は隠せないもんで、ただ要するにちょっと太ってるように見えるだけ、でもすごいお腹が細いから、だったらそれを見せた方がいいんじゃないかっていう感じです。
何かこう くびれなんかをこう維持するためにこうトレーニングとかされてたりはするんですか。
いやちょっと、
そうですね、まあ腹筋軽く腹筋
軽く腹筋。でもなんかどうやらあのお二人はなんかピザをよく頼まれるっていう。
長馬先生ですね。
僕だけですね。はい、
ピザが
時々です。
時々
あんまりよく食べると僕お腹がちょっと、ね、もうちょっと痩せない、もうちょっと痩せたいなっていう。
私もすごい痩せたいです。頑張ります。
いやでもすごいくびれがね、さっきの長馬先生が言ってたみたいに、
はい、
くびれがすごいこう際立って。
そうですね、
頑張ります。
頑張って。
はい。
いや本当にですね、こう2人は、まあ、ルックスがですね、まあ、日本人離れしているというか、まあ、日本人じゃなかったりだとかしてるんですけども、やっぱりなんかお二人の例えばカラー、こうカップルのカラーみたいので意識されてるところっていうのはあるんですか。
カラ
ー、まあ、ルックスがやっぱりこう、まあ衣装であったりだとか、まあ、例えばポージングであったりだとか、結構こう、まあ、いろんなカップルがいる中で、自分たちはこういうのを意識してるんだよっていうのがもしあればぜひ教えてください。
そうですね、まあ、長馬先生のカラーが強いのでちょっと引っ張られてる感じはあるんですけど、やっぱりもういかに楽しむか、競技会でもいかに楽しむかっていうのをすごい感じますね。はい、
まあ、パートナーとこうちゃんと心を込めて踊るっていう、まあ、ルンバに対しても、
確かになんかフィーリングをすごい前面に出しているので、見てる人はこう引き込まれるというか、はい、やっぱあれは意識的にやってるんですか。
意識、いやもうそれが自分のスタイルなので、要するにその踊りの中に入っちゃうっていう。
入っちゃう、
はい、だから時々花にチューしたりとか。
おお、
まあよく見かけるんですね。
よく見かける。
我慢できなくて。
我慢できなくて。いやそれはその恋にやってるわけじゃなくて、こう我慢できないからやっちゃ う, う。
そうそうそ う, う。
そうだったんですか。
そうだったよ。
またちょっと棒読みな感じですけど、はい、じゃあ例えばその、まあ、キスであったりだとか、他にもなんかこうこうやったら感情豊かになるんじゃないかなっていう振りなんかはあったりするんですか。なかなか日本人ってこうキスとかって抵抗があったりするし、こうまあ愛情の表現であったりが苦手だと思うんですけど、こうやったらいいのにっていうのがなんかあったらぜひ教えてください。
もう僕的にはもうちょっとゆっくり始めてもいいかなっていう。
おお、
急いでちょっと固くなって、まあただパッパっていうような感じにしか見えなかったり、だからゆっくり、まあ、その踊りの中に入っていくような感じかな。ちょっと難しいかもしれないけど、
うん、そうですね、やっぱり音楽を感じてから踊り出すっていうのはすごい大事だと思います。はい、
すごい貴重なお話ありがとうございました。ダンスウェーブではリスナーの皆様からのメールを募集しております。 Facebook、Twitter またはホームページのメールフォームからゲストへの質問、お好きなダンスナンバーをどしどしお寄せください。本当に気軽に、リクエストできますので、ブログも、更新しておりますし、ぜひ身近にダンスウェーブを感じていただけたらありがたいかなと思います。またダンスウェーブでは協力してくださるスポンサー様を募集しております。社交ダンス会を一緒に盛り上げていただけませんか。さて今日は僕の好きな曲をかけます。タンゴで毎日聴いてるんですけども、素晴らしい曲です。ラザビ。
ダンスウェーブトピックス、
本日も、 前回に引き続き、雑誌ダンスタイムより編集長の上田さんにお越しいただいております。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回はですね、ダンスタイム、ダンスナビについて、まあ、熱く告知をしていただいたわけなんですけども、前回の放送を聞いていただければわかると思いますが、ダンスタイムやダンスナビではですね、汗も、滴るようなと、リアルな、例えば写真であったり情報であったりがあるんですけども、上田さんはジャーマンオープンに行かれてるっていうことなんですけども、
はい、
現地に実際行って、
はい、
選手のこう踊りを生で見られて、はい、いかがですか？
そうですね、毎年その踊りがレベルアップしてるというかですね、
はい
はい、あの今回で3回目なんですけれども。
あ、もう3回も行かれてるんですね。
はい、皆さん毎年出てるので、ジュブナイルで頑張ってた子がジュニアになったりですとか、ジュニアで頑張ってた子がユースに上がってきたりと、その、まあ、成長の過程もよく見られまして、
はい、はい、
で、あ、真剣にダンス頑張ってるんだな、この子もまた今年も来たなっていうのをですね、見たりするのが楽しいですね。
で、それはまたこう雑誌とこう連動してたりだとか、はい、あれ、はい、この選手また出てるよとか、
はい、
そういう楽しみ方もできそうですよね。
そうですね。
まあ、毎年こう出られてるということなんですけども、はい、やっぱりジャーマンオープンを取り上げてるっていう、こうメディアって少ないと思いますが、
はい、
まあ、例えば、まあ、ブラックプールであったりだとか、まあ、ロンドンインターであったり、いろいろこうイベントがあると思いますが、こうジャーマンオープンの特徴というか、
はい、ま
あ、こういう大会だよっていうのをリスナーの方にぜひちょっと伝えていただけると。
はい、そうですね、ジャーマンオープンっていうのは WDSF という団体の方の、行っているグランドスラムっていうシリーズ戦のうちの一つなんですが、
はい、
はい、まあ、世界一の、まあ、規模の大会と言われていまして、大体ですね40セクションで
50セクション、
はい、もう子供からシニアまでなんですが、40セクションで延べ5000組が出場してるんですね。
5000組ですか。
はい、なので、5日間の競技会の間でひっきりなしに子どもから大人まで、競技会が行われているというのがまず一つの、まあ、はい、見どころということで、注目しています。
それはなんかこう今までに僕がこうなかなか見ることのないこう情報だったので、
はい、
いや、この大会ってどんなのかなっていうのをいつもその雑誌を通して楽しませていただいております。はい、はい、このダンスウェーブトピックスで告知をしたいという方も、随時募集しておりますので、ダンスウェーブまでご連絡ください。よろしくお願いいたします。ではお時間になりました。今日も30分間聞いてくださってありがとうございました。来週の放送もお楽しみに。せーの、
ダンスウェーブ。I'm still